この27章には誓願に関しての捧げ物の規定が出てきています。2節のところに、人が人間の評価額に従って主に特別な誓願を立てるときには、その評価額を次の通りにするということで、聖女のシケルっていう銀の、そういう価値を持って誓願を立てるときには納めるっていうことをしたわけです。今はそういうことは私たちはするということはないわけですけれども、しかし旧約聖書の時代においては、神様にこの願い事をするときには、こうしたこのそれぞれの男女の別やまた年齢に応じての納める金額というのが決められていたわけです。そしてそれを払うことができない人は、祭司がその金額を評価して捧げるということをしたわけですけれども、私たちはもうもはや神様に聖願を立てるということはないわけです。なぜならば神様は私たちの主であり、そしてまた私たちにこの豊かに応えてくださる。アブラハムもそういう銀を持って聖願を立てるってことはしないで、彼は神様との交わりがあり、そしてまた神様の御心を知り聞くことができる。そしてまた彼はこの主に従って祝福に預かると、そういう生き方をしたわけですけれども、しかしこのイスラエルの人たちの中にはやはり聖願を立てて、そしてまた神様から祝福を得たいという人たちがいた。それはもう人間的な思いではないだろうかと思うわけです。山室軍兵もそのお母さんはこの子供がもう非常に体が弱く生まれてきたということで、卵立ちをしてがんをかけたっていうのは有名な話であり、そして彼は救われて救世軍の司令官にもなったわけですけれども、それでもお母さんはその誓願をやめることはなかったというような話を聞くことがあるわけです。そして旧約聖書の中でもハンナという人は自分には子がない、そして神様に誓願をして生まれてきた子供は神様に捧げますとその誓いを成したわけですけれども、サムエルが生まれた。そしてハンナはその誓願通りにこのサムエルを神様に捧げて、サムエルは立派な預言者となったということがサムエル記の中にも出てくるわけなんですけれども、しかし私たちは今はそういうことは行わない。そして捧げる家畜のことでこの劣ったものをこの代用してはいけないということが十節にあるわけです。そしてその捧げることのできない家畜を代用する、もう多分もうこれしかないというような、そういう場合にはこの祭司の前に立たせて評価するということが11節12節に出てきているわけです。でもやっぱりそれは良くなかったというふうに思って取り替えたい、そして自分にはもっと良いその家畜が与えられてそれを捧げたいとするならば、その評価額に5分の1を加えてそれを買い戻すっていうことができる。13節にはそのことが出ているわけです。そしてそれは家畜だけではなくてこの家を捧げる、そういうことが実際にはあったわけです。畑も捧げるということもあった。しかしやっぱりこれは十分なものではなかった、もっといいものを捧げたいという時にそれを買い戻すことができる。その時には その評価額に5分の1を足して、そして家や畑を買い戻す、取り下げて、そしてもっと良いものを下げるということができたということであるわけです。18節にはそのヨベルのことが出てるんですけれども、まあ、ヨベルの年には、まあ、その全部が解放されるということがあったわけですので、まあ、この18節のところには、このヨベルの年までまだ残っている年数によってその金額を計算し、そして評価額からは差し引かれるというようなですね、そういう配慮もあった。まあ、今私たちはこうした旧約聖書に出てる律法通りの生き方はしていないわけですけれども、まあ、私たちは主との交わりがあり、そしてまた神様は私たちに神の子としての祝福を与えてくださる。まあ、私たちは新約の新しい恵みの中に生かされて、まあ、こうしたことは実際には行ってはいないわけです。しかし30節のところに、地の10分の1は地の産物であれ木の実であれ全て主のものである、それは主の聖なるものであるということで、まあ、10分の1、私たちは地の産物とかそういうものを持って、また後に出てくる32節には羊の10分の1とかこういうことはないわけなんですけれども、今私たちはこの月定献金という形で10分の1は主のものである、そしてそれはもう主にこのお返しする、もう発歩として捧げる、まず第一のものを第一として聖別するという、そのことはこの新約聖書に生きている私たちもまた主にそのように捧げるわけです。まあ、31節にはその10分の1をの一部を10分の1の一部を買い戻したいと、あ、これはやっぱり十分ではなかったという時には5分の1を加えて、このまた捧げなければいけないということが出ているわけですけれども、まあ、私たちはこの旧約聖書通りの、まあ、律法を行っているということではなくて、まあ、私たちはまた新約聖書において神様は新しい関係を私たちに与えてくださった、私たちは奴隷でもなければ、またこの律法だけに従うそのイスラエルの民でもない、私たちは神のことをせられて神様との交わりを与えていただいているわけですから、まあ、私たちは信仰を持ってまたこの10分の1を聖なるものと捧げていく、そしてまた私たち自身を神様にお捧げする、そのことはローマ書の12章の一節に出ているわけですけれども、私たち自身を神様に聖なるものとして捧げていくということがもう私たちの信仰であるわけです。主は私たちに命を与えてくださった、もし命が与えられなかったら私たちは生きたものとはならなかったわけです。私たちはただ形だけを捧げていくというものではなくて、むしろ自分自身の心を捧げて主に喜ばれる捧げ物とさせていただきたいと思います。